おはようございます。私は成長の絵本部講師の長谷川千春です。第4回目の本日は、成長の絵総裁谷口正信先生のご著書、衝撃から理解へをテキストに、世界平和に果たす宗教の役割というテーマで話をさせていただきます。私は毎日東京の原宿にある成長の絵本部に通勤しています。原宿には明治神宮があって、時々私も参拝しております。明治神宮は明治天皇とお妃の昭憲皇太后をお祭りする神社で、内苑と外苑、明治記念館からなっていて、明治天皇がうつせみの代々木の里は静かにいて、都の他の心地こそすれとお読みになられた、その代々木の森の中にあります。例年大晦日から正月三日日の初詣客は300万人を超え、日本一の参拝者数を集めている神社ですが、他にも子供の祭りをはじめ、多くの祭典と行事、祈願などが行われております。また、この明治神宮には、明治天皇のおぼし召しにより、昭憲皇太后のために植えられた菖蒲があるなど、多くの見どころがあります。このような素晴らしい明治神宮には、普段から海外からも含め、たくさんの参拝者が詰めかけます。おそらく参拝に訪れた海外の人たちの中には、神道以外のキリスト教、仏教、他の信者がたくさんいると思われます。そうした参拝者にふさわしく、明治神宮に祀られている明治天皇は御神徳高く、博愛の心に留まれ、常に国家国民の繁栄と世界の平和を祈念された御誓を数多くお読みになられました。御一代に読まれた御誓の数は、なんと9万3000御旨に及ぶと言われており、その御誓の一つ一つから、尊い大御心を拝することができます。代表的な2首を紹介してみます。まず1首目です。よもの海みなはらからと思うようになど、波風の立ちさあぐらむ。続いて2首目です。久方の空は隔てもなかりけり、土なる国は境あれども。紹介終わります。これらの御誓を拝すると、明治天皇が明治という多難な時代の中で、国を越えて人類の幸福と世界の平和を願われ、明けても暮れても国民の上に御心を注がれたということを伺い知ることができます。しかし、今に至っても世界にはまだ国際紛争が頻発しています。その直接的な原因は、政治的なことにあるにせよ、そうしたことの背後には、必ずと言っていいほど宗教の違いという要因があることも否めません。一日も早く宗教の違いによる戦争がなくなり、世界に平和が訪れるよう願うばかりです。さて、本日のテーマは、世界平和に果たす宗教の役割という大変大きなものですが、成長の家では万教起立の真理を説いております。この万教起立とは、よろずの教えは一つの真理に起立し、一つの真理から万教が現れてきたという教えであり、すべての良き宗教はその真髄において皆同じ真理を説いているという考え方です。今世界には日本の神道をはじめ、仏教、キリスト教、イスラム教、ヒンズー教、ゾロアスター教、儒教など様々な宗教があります。またそれぞれの宗教にはその宗教が崇拝するところの目に見えない崇高な存在があり、例えば旧約聖書ではヤハベという名で表現され、イスラム教ではアラーと呼んでいます。またインドのヒンズー教ではブラフマンとも呼んでいます。中国の道教ではタオ、道などと言い、日本で広く信仰されている仏教では仏とも神女とも呼んでいます。このように世界には様々な宗教と様々な神が存在しています。では、なぜこんなにもたくさんの神がこの世界に現れているのでしょうか。人類の歴史上、いろいろな宗教が現れてきたのは、これまでに人類がいろいろな言語を持ち、いろいろな自然環境に住み、いろいろな文化や社会制度を持ち、いろいろな時代を生きてきたからであると考えられます。つまり、数多くの別々の神や仏があるのではなく、唯一の救いの原理を求める人間の側に、時代によって様々な多様な要請が生じたために、それに応じて唯一の原理がそれぞれ多様な形で表現されてきたということなのです。ここからもわかりますように、成長の絵の説く万教起立とは、 よろずの教えを聖著の絵の教えで統一するという意味ではなく、一つの真理からよろずの教えが生まれてきたということなのです。宗教にそれぞれ違いがあるのは、国や地域、民族によって言葉や習慣、服装が違うようなもので、唯一絶対の真理は一つであるという考え方なのです。このことに関連して、聖著の絵総裁谷口正信先生は、宗教の教えには中心部分と終焉部分があるとされ、本日のテキスト、衝撃から理解への200ページから201ページで次のように説かれています。朗読いたします。私は聖著の絵講習会などで、この考え方をわかりやすく説明するために、宗教目玉焼き論なるものを提示してきた。目玉焼きの卵には、黄身と白身があるように、宗教の教えにも唯一絶対の真理、黄身イコール中心部分と、それを人、時、ところに応じて説明するために工夫された教え、白身イコール終焉部分がある、と私は考えるのである。そして、前者は各宗教に共通であり、時代や場所によって変化するものではないが、後者は時代や文化や人々の意識の変化に伴って変遷すると捉えるのである。そうすることで、すべての正しい宗教が、それぞれの成立した歴史的、文化的背景の違いを認めながら、グローバル社会の中で共存していくことができると考える。朗読を終わります。谷口正信先生がお示しくださっていますように、宗教同士が対立したり、紛争を起こす最大の原因は、お互いの宗教の教えに共通した中心部分に注目せずに、異なる終焉部分にだけ注目して、それを互いの宗教の本質であると主張し合うことによるものです。中心部分にある各宗教の共通部分をお互いに認め合い、同時に終焉部分において異なるところの多様性を理解し合うことが、グローバル化が進んだ現代で最も重要なことであり、こうした考え方こそが世界に平和を持ちきたす大きな要因になるのではないかと思います。皆さんもよくご存知の、キリスト教、イスラム教、仏教、ヒンズー教など世界に出現した偉大な宗教は、それぞれ別の宗教のように見えていますが、実はそれぞれの中心部分は共通しているのであって、異なった宗教のように見えているのは、終焉部分にあたる言葉や生活習慣、文化の違い、自然環境などの違いによってそう見えるだけなのです。むしろ生活習慣、文化の違い、自然環境などの違いによって様々な宗教に姿を変えていくのが自然なことなのです。本日のテキスト、谷口正信先生のご著書、衝撃から理解へ、端書き、5ページから6ページを朗読いたします。宗教学はどちらかというと各宗教の特徴や違いを強調しがちであり、観念的になりやすい。だが信仰者の立場からの他宗教との共通点の認識は現実世界に直接的に影響する。現にこの逆である他宗教との相違点の認識が 9.11 以降の世界情勢を動かしている重大要素と言えるだろう。つまり信仰者が他宗教との違いを見つめることは宗教間に争いを生む原因となるのである。共通点を見出し、それを認め合うことによってのみ宗教間の共存が可能となると私は考える。そういう観点から見れば、現代の日本で始まった宗教運動が長い伝統を持つ世界宗教と共通点を見出そうとする努力は大いに意味があると思うのである。朗読を終わります。ここに説かれていますように、世界の宗教が万教起立の考え方に立ち、各宗教の相違点ではなく、共通点を見出そうとする努力をすることが世界平和の実現につながるのだと思います。キリスト教、イスラム教、仏教は世界三大宗教と呼ばれていますが、そのうち、現在、世界第2位の信者数を有し、イスラム諸国の人口動態などから言っても、間もなく世界第一の宗教になるのではないかと言われるのがイスラム教です。ラジオをお聞きの皆様は、このイスラム教についてどのようなイメージをお持ちでしょうか。2001年9月11日に起こったアメリカ同時多発テロ以来、毎日のようにイスラムについて報道されるようになりました。マスコミの報道によってイスラム教やイスラムというと、 破壊的、原理主義、偏狂な教え、そして無差別テロなどのイメージが付きまとうようになっていますが、そのイメージのまま、ただ単にテロを憎み、テロに対して戦いを挑むだけでは、根本的な解決には至らないと思います。谷口正信先生は本日のテキスト、衝撃から理解へ278ページで次のように説かれています。朗読いたします。イスラームとは世の中の多くの人々が感じているように、排他的で強硫な宗教ではないのだ。急速にグローバル化が進むこの世界で、イスラーム信仰者の数も急速に増大している今、このことができるだけ多くの人々に確実に伝わるよう私たちは努力しなければならない。と同時に、成長の家の万教起立の教えをさらに広く伝えることで、この地球社会に原理主義的ものの考え方と視点等を根付かせないことが今より重要な時期はないのである。私たちはそれぞれに宿る内部神性を明らかに自覚することで、きっとこの運動を成功させることができるのである。朗読を終わります。これまで話してきましたように、世界を代表する宗教の奥にある神髄なるものは皆共通しているのです。形に現れた相違点だけを見て対立する心を持ってしまっては真の平和は訪れません。自分と他者とを分離して考え、自分さえ良ければ、自分さえ幸福であればそれで良いというような利己的な考え方からは、対立しか生まれません。真の平和は、私もあなたも皆同じ神の子という自他一体の自覚によって実現するものです。万教起立の教えに基づいて、お互いの宗教の共通点を認め合い、自他一体の自覚を持って、個性を尊重し合うことが世界平和の実現の鍵であると思います。ラジオをお聞きの皆様もぜひ、家族、友人、知人、同僚など、すべての人の個性をお互いに尊重し、お互いの共通点を見つけ、自他一体の自覚を持って生活してみてはいかがでしょうか。きっと心が平和と幸福に満たされ、それが家庭や会社、社会、そして国、強いては世界の平和と幸福につながっていくと思います。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。4回にわたって放送をお聞きくださいました皆様に感謝いたします。